い、それでは賛美を持って主を褒めたたえましょう。キリストには変えられません。聖歌521番です。あらららららあらららららら3、はい。キリストには変えられません。世の宝もまた富もこのお方が私に変わって死んだゆえです。世の楽しみよされ世の誉れ世ゆけ。キリストには変えられません。世の何者も。アメン。それでは一言お祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちにあなたの御声を聞かせてくださいますように、聖霊様を通して私たちの霊の耳と霊の目を開いてください。私たちの心を開いてあなたの御言葉を待ち望みます。悟りと教え教訓を与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。それでは、幸いな人をお持ちの方は、3月17日のページを開いてください。今日の聖書箇所は、マルコの福音書13章14節から27節までです。
荒らす憎むべき者が自分の立ってはならないところに立っているのを見たならば、よく読み取るように、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。屋上にいる者は降りてはいけません。家から何かを取り出そうとして中に入ってはいけません。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日、悲惨なのは身重の女と血の身ごを持つ女です。ただこのことが冬に起こらないように祈りなさい。その日は神が天地を創造された初めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないような苦難の日だからです。そしてもし主がその日数を少なくしてくださらないなら、一人として救われるものはないでしょう。しかし主はご自分で選んだ選びの民のために、その日数を少なくしてくださったのです。その時あなた方に、空、キリストがここにいるとか、ほら、あそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民を惑わそうとして、印や不思議なことをしてみせます。だから気をつけていなさい。私は何もかも前もって話しました。だがその日には、その苦難に続いて、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。その時人々は人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。その時人の子は御使いたちを送り、地の果てから天の果てまで、四方からその選びの民を集めます。アーメン。
それでは神様からの示しをいただくために、心に留まる聖書箇所を中心に黙想してみましょう。はい、それでは示されたことを分かち合っていきたいと思います。私は私は14節に、イエス様がキリストについておっしゃったんですけど、その聖書箇所の括弧の中に、読者はよく読み取るようにと書いてあります。私はこの読者はよく読み取るようにという言葉に心が止まりました。 これまであまりにもたくさんの人々が簡単に、あまりにも簡単に、誰々が反キリストだ、ある人は誰々大統領が反キリストだとか、誰々教皇がこの人こそ反キリストだとか、あまりにも簡単にこう決めつけて、断罪することが多かったのではないかと思いました。でも聖書はよく読み取るようにと注意していて、で同時にあまり詳しくは教えていないと思いました。必要なことだけを週末に関して聖書を教えていて、これは何でかなと思ったんですけども、よく読み取るようにと注意しているように、私たちがいつも目覚めて祈り、またよくこの時代をよく読み取るように、その姿勢で生きることができるように、神様はわざわざ詳しく週末のことを教えてくださらなかったのではないかなと思いました。で、いつも目覚めて祈る姿勢が大切だと思いました。
私は全体からと、あと、ちょっと31節に目が止まって、この天地は滅び去りますけれど、神の言葉は決して滅びることがないということを思いました。また27節にあるように、終わりの日に主の民は皆集められるというところに希望があるということも思いました。
私は22節と23節のところで、偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民を惑わそうとして、印や不思議なことをしてみせますというところで、本当に苦しい時に、たくさんの偽物の光が現れるんだなと思いました。光かのようなものが現れるんだなと思いました。先民を惑わそうとするものが現れる。しかし23節で、だから気をつけていなさい。私は何もかも前もって話しましたというところで、聖霊様が、けれどもこのような中で本当に語ってくださる時代でもあるなと思いました。示してくださるお方、本物を表してくださるお方だなということを思いました。
はい。私は、26節、27節から、この人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。という箇所。そして、四方からその選びの民を集めますというところから、再臨という日が確かに、やってくるということについて、心が止まりました。そのことに対する希望と、また今の自分の信仰、生活が本当にこの引き締められる、そのような思いが与えられました。
それでは今日の内容を少しまとめてみましょう。今日は、イエス様が引き続き終末現象について教えておられます。様々な観覧と、特に反キリストが立つことについて、偽預言者たちが現れることについて、イエス様は語られました。そしてイエス様はこのような激しい観覧の中でも、天の父がその民をしっかり守ってくださることを約束しておられます。そしてイエス様が雲に乗って、栄光と力を持って、再びこの世に現れること、その時、すべての選ばれた者が救われることを約束しておられます。それでは、今日の御言葉をさらに詳しく調べていきたいと思います。神様はどのようなお方でしょうか？また今日の聖書箇所として、どのような教えや教訓をいただくことができるでしょうか？御言葉を調べながら黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。私は19節と20節のところから、天の父について示されました。19節に、週末に神が天地を創造された初めから今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないような苦難が起こると、 書いてありますけども、でも天の父なる神様はご自分で選んだ民、あ、ごめんなさい、ご自分で選んだ選びの民のためにその傷を少なくしてくださったのですと20節に書いてあります。このように書かれている通りに激しい見怒りを持ってこの世を裁くと同時にしっかり選ばれたご自分の民を守ってくださるお方だと思いました。もう一つは21節から23節のところで警告として、この終末の時代すでに始まっていますが、偽預言者や偽キリストたちがたくさん現れてあらゆる方法で人々を惑わしていること、これに十分警戒して気をつけるべきだと教えられました。もう一つは24から27節で御子について、そして約束の御言葉としていただきましたけども、イエス様は必ず再び現れるお方であり、またイエス様が再び来られるとこの世のすべての救われた者を呼び集め天国を完成してくださるお方だと思いました。
はい、21節から22節を通して警告として、苦難が来たからといって簡単に目の前にいる偽預言者にご利益的に頼ってはいけないということを思いました。はい、以上です。
私は18節から20節のところで、その日は神が天地を創造された初めから今に至るまで未だかつてないような、またこれからもないような苦難の日だからですというところで、本当にこれまでの時代よりもこうどんどんどんどん神様の目にはどんどんどんどん罪深い時代になっていくんだなと思いました。人は罪に向かって走っていく時代になるんだなと思いました。そして21節のところで、その時にあなた方に、空キリストがここにいるとか、ほらあそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけませんというところで、まあ自分自身が再臨のキリストだとこういういろんな人が確かに出てきていて、それらはすべて偽物だなということを思いました。そして23節のところで、だから気をつけていなさい、私は何もかも前もって話しましたのところで、私はやっぱりこの時代に誠に真理に導いてくださるのは聖霊様だけだなということを思わされました。ヨハネの福音書の16章の13節から14節で、すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからですというところで、まあ、イエス様が明確に教えてくださったこの真理を今は聖霊様が語ってくださる時代だなという、自分自身は聖霊様によって語られたことだけを話す必要があるなと思いました。以上です。
それでは、示された御言葉をご自分に適用していくために黙想する時間を持ちたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。私はいつも夜祈る時間を持ってから寝ていましたけども、最近仕事が忙しくなったり、また夜他の人とか新祈祷の時間があって個人的に祈る時間をこう持っていませんでした。今日のディボーションとしては一番強く心に感じたのが、目覚めて祈りなさいということでした。私は今、目覚めて祈らなければならない時代を生きているんだなということを今日改めて教えられました。魂の収穫の時代であり、同時に観覧の時代であるということを思いました。ですので、夜個人的に深く主と交わり祈る、その夜の祈りの時間を回復していきたいと思います。
はい。私は この惑わす時代ということを黙想していましたけれども、最近私の周りで祈りが答えられることもあるとか、他の宗教も同じように、あの霊の世界がやっぱりあってとか、そういう話を聞いています。まあ、でも今黙想していて、これはニューエイジ的な考え方だなということを思わされました。やはり、クリスチャンの方々には悪霊も奇跡や印を行い、祈りも聞かれて私たちを惑わそうとする働きがあるということを教えていきたいということを思いました。またまだイエス様を信じていない人たちのためには、本当に聖霊によらなければイエスを主ということはできないということを今黙想して思ったので、祈っていきたいなということ、今この家で私は取りなしをしていくべきだということを思わされました。
と、私は最近の、ニュースを見ていて、非常にこう心、なんと言ったらいいか、いろいろ苦しい時代だなと思うことがすごく多くて、悲しいニュースも多く、未来が見えないかのような報道が多いんですけども、まあ、その中でこの真理をはっきりと、これから起こること、イエス様の言葉をしっかりと知っていると平安がある、惑わされずに不安にならずに生活できる、この自分自身の姿を思い起こしたときに、やっぱりこれを人々に伝えていかなきゃいけないなと思いました。聖霊様と共に生きるこの平安の生活、これを人々が知らなければ、今の時代本当に苦しいだろうなと思いました。私の周りにも今苦難の中にいる方々たくさんいるんですけども、その方々に聖霊様と共に生きる、この時代にあって天国を生きる、その道を示していかなければいけないと今朝は思わされました。以上です。
今日の内容はエルサレム滅亡の時に備えなさいというのが直接な内容だと思いますが一番最初に印を見たら早く逃げる準備をしなさい、早く逃げなさいということを14節から16節に語っていると思いますね。くよくよしないで、迷わないで、印を見たらさっさと逃げなさい。この印というのは、ギリシャのその政権が神殿に豚の、悪い豚のなものを捧げる、そういうものでしたけれども、そういう印を見たらさっさと逃げなさいと。私たちもこの時代の印を見たときは本当に、迷わずに、主の予言に備えて、逃げるなり、いろいろ準備する必要があると思いますね。そのために、初代教会は迫害などがあったとき、クリスチャンたちが早く逃げたんですけれども、それで多く助かりましたね。それから27節から23節に、この苦難の時のために備えなさいということを強く教えています。この苦難の時、逃げれたりするのに妨げにならないように、その時出産とかしないように、またこういう迫害などが、苦難などが冬の時期に来ないように、またその苦しみの時間が、期間が減るように、また惑わしの霊、この悪霊や、反キリスト者に騙されないように、この時は悪霊、反キリスト者が、偽預言者がたくさん現れますから、という計画をしているところだと思いますが、実際最近この新天地という、この韓国ではイーマンヒという、惑わしの自分がキリストだというものがまた現れて、 多くの人々を惑わして、そのそこに、惑わされる人々がたくさんあります。私たちもそういうふうなために祈らなければならない。時代の印を大切にしなければならない。今は私はこれから日本に世界にもう一度リバイバルの時が来るとも思いますし、同時にこの東北アジアにおいて緊張が走っている、そういう印も見ているので、そのために私は直に私は祈ることを示されました。ハレルヤ。
それでは最後に一言お祈りいたします。天のお父様、今日の御言葉を心から感謝いたします。私たちが週末に向けて自分自身をよく備えることができますように、また人々にもこの主からの付けられた週末のメッセージを語ることができますように、そして主よ、私たちが人々にこの世の終わりの時代、神の救いの希望を伝えることができるように私たちを使わせてください。今日も目覚めて祈ることができますように導いてください。感謝します。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。はい、それでは、良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。